77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。9月1日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてさて、9月になりましたよ。まあ少しずつ秋の気配が近づいてきてるんですけれども、まだまだ暑いですよね。まあ季節の変わり目で体調を崩しやすくなるので、まあ食欲の秋ですから、美味しいものたくさん食べながら、皆さん体調管理をしっかりして、まあこの秋も映画楽しんでいきましょう。さて今日も早速話題の作品ご紹介していきます。パターン。インドやパキスタンにまたがるカシミール地方の自治権をインド政府が剥奪し、それに怒ったパキスタン将軍カーデイルは元インド軍人のジムと手を組み、テロ攻撃を企てます。インドの諜報機関 RAW に所属するパターンは、ジムが計画する生物兵器での攻撃を阻止するため動き出すんです。デリ上空を飛行中の飛行機に生物兵器が仕掛けられていることが判明。残された時間はわずか6分という絶体絶命の状況下で、インド最高のエージェントであるパターンは母国を守るため奮闘するという物語で、ドバイ、アフガニスタン、トルコ、イタリア、フランスなど世界中で撮影を行い、壮大なスパイアクション大作を作り上げたのはウォーのシッダールとアーナンド監督。日本でも大ヒットしたバーフバリ、王の凱旋、RRR などに続くインド映画世界興収歴代5位を記録しているそうです。パターンを演じるのは、恋するリンネ、オームシャンティオームのインド映画界のスターシャールク・カーン、そしてタイガー伝説のスパイで演じたキャラクターとしてサルマン・カーンがカメオ出演することでも話題になっている作品です。もう今やインド映画も大人気ですよね。まあ、今回も見ハマりました。まあ、もう物語ももちろん、その中での迫力のアクションシーンもたっぷり楽しめました。まあ、なんとなくですね、インド版007みたいなっていうところもあったりして、本当面白かったです。この作品ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。パターン。こちらは全国順次公開中で、長崎では長崎セントラル劇場で現在調整中ということですので、まあ、この後ですね、よかったら公式ホームページなどでぜひチェックしてください。さてですね、現在大ヒット公開中の映画サンドランド、私もですねやっと見てきました。もう面白かったですよ。もう鳥山明さんワールドをスクリーンで楽しんできました。まあ、ベルゼブブ映画を見て、さらに好きになりましたし、何よりですね、私はですね、ベルゼブブにと一緒にこういたシーフというキャラクターがですね、なんとも、まあ、見た目はおじいさんみたいなんですけれども、可愛らしい一面もあるし、頼りになるし、サンドランドの中の一押しキャラでした。皆さん、どのキャラクターがお好きでしたか？まだまだ公開中ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。そしてサンドランドを 4DX で楽しめるユナイテッドシネマグループ 4DX 特別鑑賞券ペア2組4名様へのプレゼントは今日が締め切りですので、まだまだ間に合います。こちらもぜひ ご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、さあ最新作映画ご紹介していきます。こんにちは母さん。大会社の人事部長である明夫は、職場では常に神経をすり減らし、家では妻との離婚問題や大学生の娘との関係に頭を抱える日々を送っていました。そんなある日、母福江が暮らす下町の実家を久々に訪れた彼は、母の様子が変化していることに気づきます。いつもの割烹着姿ではなく、艶やかなファッションに身を包み、生き生きとしている母の様子に戸惑いを感じる明夫でしたが、下町の住民たちの温かさや今までとは違う母との出会いを通し、自分が見失っていたものに気づいていくという山田洋次監督の最新作です。監督と主演の吉永小百合さんとの川辺母と暮らせばに続く母三部作の集大成となるこの作品は、劇作家永井愛さんの戯曲こんにちは母さんを映画化した作品です。キャストは福江を吉永小百合さん、明夫を大泉洋さんが務めるほか、永野芽郁さん、優さん、工藤官九郎さん、寺尾明さんなどが出演しています。あの山田洋次監督作品といえば、男はつらいよシリーズなど、まあ、家族を取り巻く人情物語を思い浮かべるんですけれども、なんだかこうほっとする温かさがあるんですよね。まあ、優しいぬくもりが感じられる、そんな作品が多いので、私はですね、山田監督の作品も大好きなんですよね。まあ、この作品で母親役の吉永小百合さんは、息子役の大泉洋さんの小さい頃の写真を借りて役作りに挑んだそうなんですけど、まあ、見ていてですね、全く違和感を感じなかったんですよ。もう本当の親子みたいで、もう人の温かさって、もう本当にいいなと感じさせてくれる素敵な作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。こんにちは母さん、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はホーンテッドマンション。医者でシングルマザーのギャビーは、ニューオリンズの奥地に立つ不気味な洋館ホーンテッドマンションを破格の条件で手に入れ、9歳の息子トラビスと共にこの屋敷に引っ越してきます。しかしこの新たなマイホームで、2人は想像を絶する怪奇現象に遭遇するんです。まあ、そんな親子を救うため、超常現象専門家のベンを筆頭に、神父のケント、霊媒師のハリエット、歴史学者のブルースという個性的で癖の強いエキスパートたちが集結し、館の謎を解き明かそうとするのですが、というディズニーランドの人気アトラクションホーンテッドマンションを実写映画化した作品で、カリフォルニアのディズニーランドでキャストとして働いていた経歴を持つバッドヘアのジャスティン・シミエン監督がメガホンを取っています。キャストはギャビーをロザリオ・ドーソンが務めるほか、ラキース・スタンフィールド、オーエン・ウィルソン、ダニー・デイビッドなどが出演しています。そして日本語吹き替え版キャストには、片岡愛之助さん、土屋アンタさん、八代拓さん、温水洋一さんなどが務めています。私ですね、日本語吹き替え版を鑑賞したんですけれども、とってもですね、もう役にもお声がぴったりで、なんかスーッと入り込みやすくて、すっごく楽しく見れました。日本語吹き替え版おすすめですので、ぜひこちらもお楽しみくださいね。まあですね、もう私ですね、もうディズニーランドに行ったら必ずと言っていいほどホーンテッドマンションに行くんですよね。まあ、クリスマスにはクリスマスバージョンになったりして、もう本当に楽しいんですけれども、怖いっていうより、なんかこうファンタスティックな感じがね、なんか好きなんですよね。 まあ、そのアトラクションが映画化ってもうどんな展開になるんだろうと思って楽しみに見ました。私ですね、この作品結構好きだったんですよ。まあ、ホラーなのにディズニーらしさがあって温かさもあったんですよね。もうよくできてるなと思いました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ホーンテッドマンション、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日はホーンテッドマンションオリジナルノートを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは9月8日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。続いての作品はスイートマイホーム。寒さが厳しい長野で暮らすスポーツインストラクターのケンジは魔法の家と謳われた一軒のモデルハウスに心を奪われます。ケンジは寒がりの妻と娘のためにたった1台のエアコンで家中を隅々まで温められるというその家を建てる決心をします。新居が完成し家族に2人目の娘も加わって幸せの絶頂にいたケンジたちだったんですが、その家に引っ越した直後から奇妙な出来事が起こり始めます。家を取り巻く恐怖の連鎖は家族だけにとどまらず関係者までに及び、そして予測を超えた衝撃の結末へと向かっていくという2018年に第13回小説現代長編新人賞を受賞した上水凛子さんのホラーサスペンス小説スイートマイホームを映画化した作品で、俳優として活躍する斉藤匠さんが監督としてメガホンを取っています。キャストはケンジを久保田正孝さんが務めるほか、蓮佛美沙子さん、奈緒さんなどが出演しています。家族の幸せを願って建てた夢のマイホームで起こる奇妙な出来事の数々、物語の展開とともにそれが明らかになっていくんですけれども、本当に最後の最後まで目が離せない作品でした。いろいろ推理しながら見てしまうんですよね。ここはですね、あまり前情報を入れずに見た方が楽しめるんじゃないかなと思います。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。スイートマイホーム、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージを お届けしたいと思います。大阪府にお住まいのラジオネームはせはせさん、ミカさんこんばんは。まだ残暑厳しいですがいかがお過ごしでしょうか。大阪は湿度があり蒸し暑いですが、お盆過ぎからセミの鳴き声はなくなりました。今年は10月くらいまで暑そうです。また秋は短くて暖冬なのでしょうか。ところでトムとジェリー展覧会のお話ですが、私も見に行きたかったです。私も子供の頃にこのアニメを見て弟と大爆笑した思い出があります。体は大きくお調子者でおっちょこちょいなトムと、体は小さいがずる賢く追いかけてくるトムを上手にかわすジェリーのドタバタ劇はユーモアセンスがあります。トムとジェリーはほぼ会話せず、笑いや叫び声、ジェスチャーだけで物語が進行し、追いかけ合うスリルは楽しさ満点ですね。幅広い年齢層に人気があるそうです。歌詞の仲良く喧嘩しな、いいフレーズですね。確か美術館カフェでジェリーの大好物チーズケーキのカーニバルパフェも期間限定発売されたとか。まあ美味しそう。美味しかったですよ。特設ショップのグッズ販売も可愛いですね。我が家はミカのフラワーシネマの大ファンです。30分の番組放送は短すぎます。今後放送時間が延長されることを願って、明日も素敵な一日をといただきました。ありがとうございます。トムとジェリー私も大好きで、子供の頃楽しみに見てました。いつまでも愛されてるキャラクターって本当にいいですよね。メッセージも本当嬉しいです。そして番組も愛してくださりも本当にありがとうございます。30分あっ っという間ですが、これからも楽しんで聞いてくださいね。はせはせさん、メッセージありがとうございました。さて、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。バカ塗りの娘。舞台は青森県の弘前市。美和子は高校卒業後もやりたいことが見つからず、家計を助けるためスーパーで働きながらなんとなくの日々を過ごしていました。何をやってもうまくいかず、自分に自信が持てない彼女なんですが、津軽塗りの職人である父の手伝いだけは夢中になれるんですね。まあ、しかし、斜陽な業界でやる気をなくしている父に、漆塗りの道に進みたいと言えずにいる美和子ですが、という高森みゆきさんの小説、ジャパン・ディグニティを原作に、マクコの鶴岡恵子さんが監督を務めた作品です。キャストは、美和子を今注目の女優さんですよね、堀田真由さん。父を小林薫さんが務めるほか、キスマイフット2の宮田俊哉さん、木野花さんなどが出演しています。まあ、よく後継者離れをしているというお話を聞くんですけれども、この作品を見て改めてそのことについても考えましたし、まあ、昔から受け継がれている日本の伝統工芸の素晴らしさもですね、改めて感じました。そして堀田真由さんと小林薫さんの漆をこう塗る手さばきがね、すっごく上手だったんですよ。まあ、人それぞれ進む道があって、それを極めるのも自分自身、そして極めていくのも自分自身、まあ、都の成長していく姿に私自身も後を押されたような気がしました。まあ、素敵なラストが待っている作品です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。バカ塗りの娘、こちらは全国順次公開中で、長崎では今のところ公開決まっておりませんが、九州では福岡の T-JOY 博多、ほか全国で公開中ですので、ぜひお楽しみください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはラジオネームマリアーナさん、ほかたくさんの方からリクエストいただいております。大ヒット公開中の映画キングダム運命の炎の主題歌、宇多田ヒカルでゴールド、また会う日までを聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。